二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、繁盛店のポイントみたいなテーマで、
はい、
ちょっと聞いていきたいんですけれども、なんかあれですか、二藤さんはいろいろいろんなお店をこうチェックされてると思うんですけど、
はい、
最近こう気になるお店というか、こう、はい、うまくやってるなってお店何かありますか？
そうですね、割と結構見てるんですけど、最近、たまたま近所っていうか豊洲のララポートに、はい、行く機会があって行ったんですけど、やっぱ最近なんかショッピングモールの中にあるお店って面白いなと思ってて、たまたま見つけたのがそのババガンプっていう店、
はい、
エビ料理専門店なんですよね。
エビ料理専門店、
そう、全部エビが入ってる料理なんですけど、ほとんどか、8割9割ぐらいエビが入ってる料理 で、
はい、
でそのコンセプトが面白くて、ババガンプっていうところで分かるんですけど、そのフォレストガンプって、
はい、
映画が昔あったと思うんですけど、あそこからモチーフにして作ってるお店なんですよね。でフォレストガンプの中でそのババって、そのフォレストガンプのなんていう戦友みたいな、一緒に戦場に行ってた仲間がいるんですけど、はい、そいつが、帰ったら、戦場から帰ったら、地元に帰ったらそのエビ漁をやると、でエビ料理屋さんをやりたいみたいな話をしてて、でそれで、死んじゃったわけですけど、でフォレストガンプは戦場からも帰って、それを夢をちょっと叶えたとか、エビ漁はやったんですよね。でそこからなんか、モチーフにコンセプトにそのババガンプっていうお店をやってるんですよね。それがララポートと、あとなんか東京ドームかなんかにもう一個、だから日本で2店舗しかまだないみたいなんですけど、あそこはすごく面白いなと思って、で店内でもそのフォレストガンプの映画とかが流れてたりとか、あとそのメニューの名前とかも、そのフォレストガンプのなんかお母さんのなんとか料理とか、お母さんも実際出演ね、その映画の中でも出てますけど、
はい、
あとババのお母さんとかも出てるんですけど、ババのお母さんのなんとかパフェとか、
映画をやっぱり
モチーフに完全に作り上げてるなっていう感じですよね。でなんかメニューのメニューかなんかのやつも、その卓球の形の、卓球のラケットの形のなんですけど、それってフォレストガンプがその卓球がめちゃくちゃ得意だったんですよ。
すごいですね。
そういうのも全部こうなんか考慮して作ってたんですよね。なんかそれはなんかすごく全部そのなんていうか一貫性があって、すごいコンセプトがしっかりしてて面白いなっていうふうに思いましたね。
混んでましたか？
混んでましたね。っていうかすごい高い、それなりに高いんですよ。
はいはい、
一品料理2000円ぐらいするんで、ララボードってね、こうファミリー向けだから
入ってて、
量は多いからね、
はいはい、
その一品で2人とかでこうつまみながらとか、はいはい、食べれる量は量なんですけど、
横にね、多分ハンバーグ800円とかそういうのがある中で、
そう割と高いのに人は入ってたりとか、あとなんかこう子供連れでその誕生日祝ってたりとか、
はいはい、
なんかそういうのも結構多くて、であれなんですよね、結構海沿いというか東京湾沿い、はいはい、なんですよね、そのララポート自体、はい、そのお店もこうよ外からこう海が見えるというか、
はいはい、
港が見える感じで、それもなんかそのねエビ漁というか、フォレストガンプの世界観と話の世界観とはマッチしてて、すごい面白いなっていうのが感じましたけどね。
やっぱその、こう一貫性っていうのはやっぱ大事になる
んですね。そうですね、そのコンセプトが一個、軸で基盤としてあって、それからそこに一貫してこうメニューを作ったりとか、スタッフのそのユニフォームだったりとか、内装外装だったりとか、そこら辺をこう組み立てていくっていうのがすごく重要だと思うんですけど、それがまさにこうできてたお店だなと思いましたね。
なるほど
ですね。あとは、ババガンプ以外だと、最近それ僕まだこれから店行こうと思ってるんですけど、はい、 そのあれどこだっけな、青山か、青山にあるできたばっかなんですけど、7月にできたばっかなんですけど、そのトリュフパスタ専門店のアウトっていう店、うん、なんかオーストラリア人かなんかがこう出した店みたいなんですけど、
はい、トリュフパスタ専門店なかなかいろんな味のパスタにトリュフが乗ってるんですかね。
いやもうなんかねメニューだけしか見てないんですけど、はい、もうトリュフパスタしかなかったですね、あの味も。
え、じゃあ
例えば
1個なんです
か。そうそうそうそう、なんかトマトベースの上に トリュフが乗ってるとか、
はい、
カルボナーラとこにトリュフとかじゃなくて、
はいはい、トリュフパスタ
しかないですね。
へえ。
でまあワインがついてるとか、
はいはいはい、
まあ、結構金額がトリュフなんでやっぱ高いんですけど、はい、そういったメニューしかなくて、で面白いのがそこ食券なんですよね。
え、
食券を買って金額も高いんだけど、食券買って店で、あのメニュー、その全然メニュー表とかなくて出してもらう、料理が出てくるみたいな感じで。
なんでまた食券なんですかね。
なんかそこが多分その入りやすさっていうか、うん、トリュフパスタってね金額もやっぱ高かったりとか、とっつきにくい感じがあるところを多分あの入りやすくあのするために、
一人でも行ける感じなんですね。
そうそうそうそう、なんかカウンターみたいな席かなのかな、ほとんど確か、
はいはい、
な感じなんで、多分そういう一人お一人様向けにも作られてるんじゃないかなとは思いますけどね。でなんかそのアウトってなんか実はなんか、まあ、話それいろいろ読んだんですけど、そのレッド・ゼッペリンってバンドがねいると思うんですけど、はい、まあ、そこのなんかアルバムのタイトルから取ったらしいんですよね。
うん、
で店の BGM もうレッド・ゼッペリンのそのレコードのが回ってて、
はいはい、
まあ、その音楽しかかかんないっていう、
そうですねそんなところで
そう
パスタ食うんですか
みたいですね。でもなんかまあそれこそ何が面白いかって、その普通よくあるお店じゃないですよね、まず、
うん、そうですね、すで、
うん、
に際立ってますね。
そう、まあ、もちろんトリュフパスタって絞ってるっていうのも、まあ、まあ一つ面白い点でもあるし、でもその食券にしてそのお一人様でもこう通いやすくしてるっていうのも面白いし、まあ BGM がレッド・ゼッペリンっていう、まあその作った人がまあ好きなんだと思うんですけど、その音楽がレッド・ゼッペリンの音楽にしてるとか、まあいろいろとそのよくあるパスタ屋さんとかイタリア料理屋さんとかとはこういろいろな意味でこうずらしてるっていうか違いを作ってると思うんですよね。でその違いを組み合わせることで、まあ、特別な店になるというかオンリーワンの店になるって僕は思ってるんで、あのすごいあのお店を作る上で参考になるんじゃないかなと思いますね。
違いを作ると他のお店との、
はい、なんかどうしても寄せたくなっちゃう、今あるお店とか、まあ、自分が今までこうじゃあその例えばイタリア料理屋さんを作ろうと夢見てる人だったら多分今あるお店を参考にしちゃうと思うんですよ。あそこの店憧れて自分もやりたいと思ってたからああいう店を作りたいってつい思いっちゃいがちだと思うんですけど、なんかちょっとそこの店とはずらしていくっていうか、今あるお店とはどんどんどんどんこう違いを作っていくじゃないと、まあ、どうしても埋もれていっちゃいますよね、世の中いっぱいお店がたくさんあるんで。なんで世の中あるたくさんあるお店の中からどんどんどんどん違いを作っていくっていうことが、まああなただけの店を作れるっていう風に繋がっていく、要するにまあ売りを作れるってことになっていくと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういう風に繋がっていくのかなと思うので、その違いを作るっていうのは一つ参考にしてほしいなと思いますね。
やっぱり二藤さんもお店出すときは、
はい、
そのやっぱ違いを作るっていうのにやっぱこだわるんですか。
めちゃくちゃこだわりますね、
うん、
まあ、やっぱりバーバーもね今流行ってるんですごい今、うん、増えてるわけですよね。
多いですね、
はあ、最近もなんか代官山にルドローブダントってニューヨークのバーバーが進出してきてましたけど、やっぱりそこもすごい昔ながらというか、あのニューヨークの、まあ、ローカルバーバーの、まあ、代表的なお店の作り方なんですよね。だけどやっぱりそれを今後に憧れてるからって同じような店出しちゃうのもまあ一つ手かもしれないんですけど、まあ、僕はなんかそれがまあ流行りで終わっちゃったりとか、どんどんじゃあその店が増えていったら自分の店が埋もれていっちゃうなとかっていう、やっぱ先を見せるとそう感じてならないわけなんですよね、
うん、
なんで今の現時点で、まあ、そこいうお店とは違う店作りっていうのはすごく心がけてるっていう感じですね、
うん、やっぱりこう被ってしまってはいけないと、
うん、 かぶっちゃうと目立てないですよね、うん、お店を選んでもらえなくなっちゃう、
はいはい、
じゃあルドローブラントと全く同じ店を作っちゃったとしたら、じゃあ代官付近で、じゃあルドローブラントに行かれちゃう可能性がやっぱ高いですよね、やっぱ有名だったりとか、うんまあ、メディアでも取り上げられてるぐらいなんで、じゃあどうするかっていうと、やっぱそことは違いを作っていかなきゃいけないと僕は思ってるって感じですね。
まあ、それを意識してるからこそメンズプレッピーに、
そうそう、まあ、
取り上げてもらったりとか、うん、なんかこの間何でしたっけ、スケーターカルチャーの特集みたいな、
そう、なんか今そのストリート系、ストリートカルチャーがまあ流行ってる、その中でもそのスケートボード、スケボードカルチャーがまあ流行ってるよねっていうところで、まあ、そことのバーバーのスタイル、ヘアスタイルっていうのは、まあ、どういうふうにこう、なんていうのかな、繋がってるかというか、まあ、スケートカルチャーに対してどういうバーバーヘアを提案するかみたいな、まあ、特集をメンズプレッピーがやってたんですけど、
はい、
まあ、そこでうちの店がまあ選ばれたっていう感じですよね、
うん、
まあ、それもそもそもうちがもともとのバーバーって言われる王道の路線じゃなくて、そういったストリート向けだったりとか、まあ、スケーターっていうものが、まあ、うちの実際お店のスタッフでいますけど、まあ、そこら辺をコンセプトとして持ってるわけですよね。そのストリートカルチャー向けのバーバーっていうので打ち出してるので、まあ、選んでもらえたっていうところがあるんですよね。なんでそうやってメディアからもそうだし、まあ、お客さんからも、まあ、もっと言えばそのスタッフ求人にも関わってくると思うんですけど、まあ、そういった他のお店との違いを作って、まあ、違うところを、そこの違う部分を打ち出していくと、そこにまあ共感してくれた人がついてきてくれるというか、選択してくれるっていうことが実際起きるっていうことですよね、
うん、
はい、
やっぱメディアにも取り上げられるし、うん、お客さんも来るし、
うん、
求人も集まるっていうところで、
うん、やっぱスケーターとか打ち来ますからね、今ね、はい、
そしたらやっぱり働くのも楽しく働いてくれるんですかね。
そうですね、やっぱり全然違うと思いますよ。それはお客さんも、うん、やっぱスケーターのお客さんとかもいっぱいいますけど、
はいはいはい、
スケーターと話がもちろん盛り上がるし、うちのスタッフと盛り上がるし、はいはい、まあ、それはスタッフでも一緒ですよね。求人でも一緒のことが言えると思うんですけど、
やはり意味そのお店がいい、このコミュニティというか、
うん、
そのスケーター好きな、スケボー好きな人が集まる場みたいな、
うん、そう
にこう、まあ、なっていく、
なっていくっていうことですよね。どうしてもなんかそう絞っちゃうと、他のじゃあスケーターじゃないお客さん来なくなっちゃうんじゃないかとかって思いがちなんですけど、実はそうでもないので、面白い店だなっていう、まあ、完全に目立てるんで、気にはなってもらえて、来てもらえるっていう風につながっていくので、まあ、そういった違いを作って、そこをこう絞って特化させるっていうのは一つ、皆さんもお店を作る上で参考にしてほしいところですね。
わかりました、
はい、
したら今回ので1つ目はまあ一貫性、
はい、
2つ目はまあ違いを作るっていうところで、まあ、これからねお店を出したい人はその、ね、どういうお店にするかっていう部分でもちろんですし、もっともっとね集客増やしたいとか考えてる人は改めてこう自分がねどんな自分の店がどうこう一貫性を作れるかとか、うん、違いを作れるかっていう部分で考えてみてください。
はい、
はい、というわけで二藤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。